はい、それでは放送を始めます。進行は私木崎です。どうもよろしくお願いします。こんばんは。1号さんどうもです。こんばんは。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今病院から帰宅したところです。日曜日の朝から、ね、さっきまでずっと病院にいたんで、なんか久々にシャバに出たような気分ですね。もう今日はもう何もしたくない。家でゴロゴロして、なんか録画してたテレビ番組でもさ、この後消化してダラダラ過ごそうかなと思います。ふぅ、まあやっぱり家が一番だね。昨夜はね、特に病棟から呼ばれることもなく、で、かなり疲弊してたんで、もう9時前ぐらいには実は寝てたんです。で、幸い睡眠を邪魔されることなく朝までぐっすり寝れたんで、多分10時間ぐらいは寝てたんじゃないかな。途中でなんかおしっこで起きたりとかあったんだけど、でも多分8時間以上は寝てるかな。いつも iPhone のスリープサイクルっていう、あの睡眠アプリを起動してね、あの睡眠点数をいつも測ってるんですが、なんか久々に90点近くまで、80点後半台ぐらいまで行ったかな。普段は70いかないぐらいで、あんまりいい睡眠が取れてなかったんで、なんか久々にぐっすり寝たなっていう感じでしたね。毎週火曜日の午前中が外来で、結構憂鬱なんですよね。なかなか難治性というか、薬でも良くならないなっていうタイプの患者さんが、なんかやたらと溜まってて、毎週火曜の朝になるたんびに、また外来かっていうふうにちょっとこう視線を落としていつも外来に行くんですけど、睡眠バッチリ取ったんだけどね、やっぱり朝はね、気分はあんまり上がらなかったですね。ただね、なんか、どういう時に気分が落ちるかっていうと、薬がなかなか効かない時ですよね。患者さんに薬出してるんだけど、なんかいまいちだなっていう時があって。精神科って、まあ、極論言えば薬を出す科だからさ、あんまりカウンセリングだとか精神療法だとかやらず、基本的には薬で調整してどうにかするっていう方だから、薬がうまくいかないともう手詰まりなわけです。大体それで手詰まりで、患者側も満足度が低いし、僕も満足度が低いしっていう感じで、大体そうやってなんかだんだん外来に対してさ、嫌だなっていうね、気が重いなっていう感じになってくるんだけど、で、どの先生も多分そういうものを経験していて、先生によってはもうそれが当たり前だからっていう感じでだんだんこう慣れてくる。あるいはもう初めから、まあ良くならないでしょうっていう感じで、鈍感にやってる先生もいるかもしれないですけど。僕もそのなんか鈍感になりつつあったんだけどさ、まあもうしょうがないわみたいな、割り切って。でも最近その認知行動療法の本を、まあ、そんな難しい本じゃないんですけど、ちゃんと読むようになって、 まあ、僕自身もちょっとだけ実践したりとか、まあ、そういう中でなんかやっぱ意味あるものなんじゃないかなって最近自分の体感としてあるので、今日ね、患者さんにも初めて認知行動療法を試しましたね。まあ、まだ治療効果っていうのは、まあ、初日なんでね、まだわからないけれども。とりあえずやることを理解してくれて、認知行動療法とは何ぞやっていうのが、きちっと伝わって、で、まあ次回から、次回までに、もしできたらこれとこれとこれやってみてください。っていう感じで導入ができた方が二人いて、まあ、そのためなのか、うまくいってね、とりあえず拒否されずに、わかりました、ちょっとやってみますっていう感じで、前向きになってくれた方が二人いて、ちょっとそれで僕としてもほっとしましたね。手詰まりな外来診療にちょっとこう、風穴が開いたというか、少なくとも、まあ、薬に関しては硬直してるけれども、まあでも薬以外のね、認知行動療法みたいな手段が一つできたんで、とりあえず、これで間が持つぞっていうね、少なくとも。薬入れました、効きませんでした、終わり、みたいな感じではなくて。まあ、薬が効かない場合は、これをやりましょうっていう感じで。新しいね、ちょっと治療道具を手に入れたような気持ちです。なんか本を読んだり、ね、周りの先生の話聞いてる限りは、なんかこれをやっていくと良くなるよっていう話だけど、実際どこまで良くなるのかよくわかんない、自分の外来に導入してみて、どのぐらい患者さんが良くなっていくかはまあ本当に未知ですね。でも少なくとも薬を漫然と続けてる限りはあんまり良くならない患者さんなんで、まあやる価値はあるだろうと思うんですけど、おかげでちょっとね、とりあえずすんなりと受け入れてくれて、午後はちょっとだけ HP が回復しました。まあ、患者にやってみたらって勧めたからにはね、ちょっと自分自身も、自分の認知の歪みとかも、いろいろ書き出してって、僕自身もちょっと実践しないとね、人にやれやれ言ってやらないっていうのは卑怯なんで、自分のなんか日常的にもやれる範囲内でちょっとね、CBT をね、認知行動療法を取り入れて、自分自身の認知の歪みも、こう、取れていけたらなっていうふうに思うんですけど、患者に、二宝さんどうもです。第一声が患者に。具体的には昨日ちょっと話したその母親に対する怒り、まあリスナーに対する怒りでもいいんだけど、自分の話を聞かない人を全般に対するこう怒りですよね。だからそこの感情と自分の中で湧き上がってくるこう自動思考みたいなものを取り上げて、なんか CBT できないかなっていうのは考えてますね。まあ今日は患者さんに話した内容をもう一回、まあなんか どんな内容かっていうとさ、まず、認知行動療法とは何ぞやっていうのだけども、簡単に言うと、人間は現実そのものを見てるわけではなくて、現実を自分のフィルターに通して、そのフィルターに通した現実を見てるんですよね。で、そのフィルターっていうものを、その、精神科の世界では認知っていう。だから認知、フィルターが、すごい、汚れてたりとか、すごい、まあ、歪んでたり、異常をきたしていると、 現実そのものもすごく歪んで見えちゃいますよっていう。で、歪んで見えた現実に僕らは怒ったりとか、悲しんだりとか、自己批判しちゃったりとかね。そういうことが起きているので、だからうつ病とかも感情そのものが障害されてるっていうんじゃなくて、認知行動療法的にはそのフィルターの方がおかしいんだと。だからフィルターの目詰まりを取るみたいに、ね、認知の歪みを取ることをすれば、自己否定の感情も取れていくだろう。そういう治療モデルなんですよね。具体的には、なんか自分が嫌だなって思う状況を具体的に思い浮かべて、で、その状況に置かれた時のまず感情を特定するっていう。それは怒りなのか、悲しみなのか、鬱なのか、罪悪感なのか、あるいは恥なのか。お気づきのようになんか感情って漢字で表現できるんですよね。恥も漢字だし、罪悪感もさ、3文字、漢字3文字じゃないですか。なんか人間の感情って日本人はね、結構漢字で表すんですよね。怒りみたいなのもさ。感じだし。だから漢字で表してみてくださいとかってよく言うと、そうすると恐怖ですとかね、不快ですとか、なんかいろいろ感情が特定できると思います。僕の場合は怒りだね。朝、母親に LINE でなんか賃貸のこういう物件情報があるんだけど、どうしたらいいかなって、ブワーってこう賃貸情報とか間取りの情報をタイムラインに流された時に、まず怒り 80%、90% ぐらい。そう、パーセンテージで表す、ね。自分のその時に占めている感情のね、具体的に何割を占めてるか。僕はもう7割、8割ぐらいを怒りで占めてますから。怒り 70% とか、ね、怒り 80% っていうふうにまず書く。で、次にその時、その怒り 80% を持ってる時の、自分の考えを書く。うん、つまり、その感情になった時の、感情になった時にどういう独り言を自分は呟いているか。例えば、母親死ねとかね。お前は謝れとかさ。母親は謝るべきだとか。俺は何も悪くない。朝からこんなに、こんな、その子供の心配を誘うような親なんか地球上にはいないとかさ。まあ、そういう自分の中に湧き起こってくるネガティブな独り言をこう書き出していく。なんか認知行動療法の世界ではそれを自動思考って言うんですけどね。頭の中に自動的に湧いてくる。つまりその怒りの感情にこう瞬間入った時に、わーっと湧き上がってくるこの言葉。それを自動思考というみたいですね。だから今言ったような自動思考。でも必ず自動思考は、私はとかね、僕はみたいに主語を自分にする必要があるみたいなんですよね。だから母親死ねとかね、ババア死ねっていう自動思考は、私は母親に死ぬべきだと思っている。みたいにこう一応翻訳しないといけないみたいです。一応作法として。うん。で、自動思考を書き終えたらそれでスッキリしたとか終わりとかではなくて、こっからがなんか認知行動療法の肝の部分で、湧き上がってきた自己否定の、あるいはこうネガティブな独り言、ババア死ねとかさ、うせろとか、お前は謝れとか、それの自動思考に対して反論する。チャレンジする。つまり、私は母親に死んでほしいと思っている。っていうふうに自動思考に対して、本当に死ぬべきでしょうか？みたいなさ。本当に母親は死ぬべきなのだろうか？母親はそれほどの大きな罪を本当に犯したのだろうか？今一度考えてみよう。みたいに。自動思考に対してこう反論を試みる。裁判のね、反論みたいにさ、相手からいろいろ言われるものに対して反論するみたいに。自分の中に2つの意見を持つんですよね。 母親死ね、失せろっていう自分のまず最初に湧き起こってくる自動思考に対して、もう一個それに反発するように、反論するような、もう一個自分の自前の考えを用意するの。母親は別にそこまで罪を犯したわけではないし、多分何も考えずに、いつもみたいにね、何気なく書いちゃったんだろうとかさ、母親は別に息子二人を困らせようとしてるわけではなくて、なんか会話のきっかけを探っていただけかもしれないとかさ。そうやって自動思考に反論していく。それがなんかね、認知行動療法の肝の部分らしいんですよね。すごく白々しいんだけどさ。自分で思ってることに対して自分で反論するってなんかバカバカしいんだけど。僕はね、最初自分が、研修医の頃に自分の主治医だった精神科医の先生に認知行動療法やりましょうって言われた時にバカバカしいなと思ったんですよね。途中でやめちゃったんですよね。自分が治療者で、今日なんか患者さんに言ったようなことを僕も最初自分が患者の時にね、主治医に言われたんですけど、うるせえなっていう感じでやめちゃったんですよね。そんなの根本的な解決にならないし意味ないよ。そんな一人芝居を打っても、何も心は変わりません。みたいな感じで、途中でやめちゃったんですよね。あまりにもバカバカしすぎて。だから多分今後患者さんは来週とか再来週またね、今日導入した二人は多分来ると思うんだけど、多分ね、あんまりやってこないと思う。もし僕と同じだとしたら、結局なんかやりませんでした、みたいなさ。なんかやろうと思ったんですけど、なんか忘れましたとかね。なんか適当な理由をつけて多分やってこないんだと思うんだよね。その時どういうふうに言えるかなっていうのは今ちょっと考えてますね。感覚的に今ね、その CBT やると、いやすごい意味あるよなっていうふうに素直に思えるんだよね。でもその本当に辛い真っ只中にいる時、特に、なんで研修センター長の医者にあんなボロッカスに言われなくちゃいけねえんだよ、みたいな。怒りが、その10割を超えていたときに、その精神科の主治医に、まず怒りは何割ですかとか聞かれてさ、その時あなたはどういう独り言を言いますか、言うと思いますかとか言われたらさ、うるせえってなってさ、また、主治医に対しても怒りが湧いてきて、もうそういう問題じゃねえんだよと。この病院をどうにかしろ、みたいな感じで。すごい怒りが湧いてたんですよね。その時はだからもうそれ以上進まなくなっちゃって。その先生も、それで、まあちょっと導入は難しそうだねっていう感じで。途中で CBT 断念したんですよね。だからなんかそのただ中にいる人が、その CBT やるのっていうのは結構大変なのかな。特に怒りが強い人。僕みたいにその感情の主体が怒りの人にとって CBT って結構親習性高いし、自分を非難されてるような気がするし、なんか本当にうまくいくのだろうかっていうのは僕の今疑問点ですね。鬱とかなんか脅迫とか不安とかには効きそうな気もするんだけど、怒りにとらわれてる人、怒りで頭がいっぱいになってる人ってどうなんだろうね。それがなんか今僕がちょっとこうどうなんだろうって聞くのかな、 CBT。 そこは疑問ですね。まあ自分が今ようやく冷静になれてるんで、いろいろその自分自身も精神科の経験を積んだし、それなりに自分で今稼げてるし、常勤医っていう一応安定した地位も今ゲットできたから、ようやくちょっと腰を据えて自分の怒りについてでもう一度人生振り返って考えてみたいなと思ってね。あの時断念した、研修医の頃あまりにも怒りと距離が近すぎてさ、自分の怒りについて全く触れられないまま現在に至ってるんだけど、その怒りの心理学とか怒りの分析をね、ちょっと今 ようやくしたいなと。患者さんにやれっていうふうに言ってるだけじゃなくて、僕自身もね、その怒りにもう一度チャレンジしようかなって、今思ってるんですよね。昨日申し上げたように母親に昨日ブチ切れて、もうそれからまだ何も話してないんだけどさ、母親と。別に和解することが別に大事なことではないので。そこで無秩序に、こう、俺も母親に毒づいたわけですよ。死ねよ、みたいなさ。で、母親も随分なんか急に朝っぱらから息子に死ねみたいなこと言われて結構ショックだったと思うんだけど。お互いに結構傷ついて、今、未だにまだ傷が癒えないんですけど。僕もあんなに母親にぶち切れるっていうのは自分でも想像してなかったんで。やっぱりね、ちょっとこれをちゃんと考えた方がいいなって。うん。まあもちろん、ちょっと間を置いてからね、常識的にちゃんと親に謝ろうかなと思うんですが、謝って終わりにしちゃうと結局何の解決にもならないんで、ちゃんとその怒りの意味について考えないとなっていうふうに今、こう反省しつつ思ってますね。それがなんか今考えてることかな。そのホームページを作ろうっていう話とも実はちょっとこれつながっててさ。まあ、本書こうっていうところより、今ちょっとホームページ作ろうっていうところに今、割と注意というか意欲がいってて、本だとさ、あんまりいろんな人に見てもらえないけど、ホームページだったらまあ割といろんな人にね、軽いノリでサクッと読んでもらえるじゃない。本って10万字とか15万字読まないといけないけどさ、一つのホームページの一つの記事ってせいぜい1500文字とかさ、多くてそんなもんじゃないですか。だから割と多くの人に広くサクサク読んでもらえるかなと思って、今本じゃなくてホームページで自分の表現したいなと思ってるんだけど、それを書いていく上でやっぱ自分の怒りに触れないわけにはいかないですよね。うん。僕はやっぱり怒りを中心に人生展開してきて、まあ、怒りとか憎しみを中心にどう考えても人生回ってるから。うん。で、それを中心に結局自分は、精神科医になったりとか、まあ、医者になったり、何クソっていう怒りで、なんかいろんな試験を突破してきた感じがするんですよね。だからこれは、僕を苦しめてるものでもあり、なおかつ自分自身の原動力にもなってる。怒りを原動力にして、ふざけんじゃねえって言いながら勉強してきた感じがあってさ、こう、ボールペンとか折りながら、学生時代の頃結構勉強してたんですよね。だからこれは怒りをちゃんと捉えて、まあ、ただ怒りを抑えようっていう話じゃなくて、なんか怒りを中心になんかこう、生産的に、創造的になれるような、そういう術を自分の中で発見して、怒りを中心にしたなんかこうホームページができればなって、つまり同じように、僕と同じように人に対する怒りとか憎しみで動いてる、それを原動力にしてる人がいかにこう生きやすくなっていくかっていう。僕も今結構生きやすくなってきていて、それは多分自分の中の怒りっていうものがちゃんとある程度制御されるようになってきてる。まあ、もちろん母親をきっかけにね、いつでも制御不能になる瞬間はあるんだけど、でもかつてに比べたらだいぶ制御できてきてるし、自分の持ってる怒りが何なのかっていうことがちょっとずつこう分かってきてるんですよ。だからなんかその僕のホームページを読んだ人が、その怒りを手放せたり、あるいは怒りの意味をなんかきちっと自分で考えられるようになるような、なんかそういうホームページになったらいいなっていうふうに今思っててさ。だから、おのずと、そのホームページの、こう、理念というか、方向性というかね、ターゲット層、読者のターゲット層とか、そういうものが今、徐々に定まってます。うん、もしかしたら皆さんにあんまりターゲット的に当てはまらないかもしれない。ここに来てる人は、どっちかというと怒りっていうよりか、まあ、癒しですからね。なんとなく耳心地がいいですみたいなさ、聞き心地がいいですっていう雰囲気なり声のね、トーンなり、そういうものを求めてる人がいるんで、必ずしも僕が今ね、提供できる なんて言うんだろう、ホームページにぴったり合わないかもしれないけど、ちょっとそういう趣旨のホームページをね、できたらいいなぁなんて言って、まだ全然できてないんだけど一応もうURL は決まってて、皆さんも別に閲覧できるようになってるんですよ。www.kizakirendo.com ですね。もし興味があれば検索してみてください。多分普通に kizakirendo.com ですね。もうサーバーも契約してワードプレスで、とりあえずテーマも決まってバナーも作りました。でもまだ記事は一本も更新してない。まだ中身空っぽ。これからね、ちょっとガチャガチャ手こ入れして、管理人のプロフィールを更新したりとかさ、なんかお問い合わせのフォームを作ったりとか、ワードプレスでちょくちょくやってこうかなっていうふうに思ってます。タイトルは、まあ、仮ですね。他人を傷つけたくなったら、みたいな、なんかそんなタイトルにしましたね。やっぱり怒りを中心に、怒りと鬱っていうものがなんかテーマかなって。僕自身も、結構そこで苦しんでるしね。怒りとか鬱とか、まあ自己批判。自己肯定感の低さ、機能不全家庭ね、アダルトチルドレン、毒親。僕もその、なんか第一線の研究者ではないからさ、そんな大したことは書けないですけど、まあ実体験と、まああと自分の乏しい精神科臨床で得た知見とかね、こういう患者さんには結構こういう薬が効きやすいんじゃないか、みたいな。一応治療者目線の、まあもうよくこの配信で話してるようなことですけどもね。そこら辺の情報提供なんかも、この kizakirendo.com でやっていければいいかなというふうに思ってます。ちなみに以前あったokidomon.com は実は今日終了しました。サーバーの契約も終了したんで、もう検索できないと思います。確か。今日だったか昨日だったか、もう解約してるんで、もうアクセスできなくなってるかなと思います。まあ、そんなところかな、今日のところは。別に定期化するわけじゃないんですが、だいたいこの17時台、まあ長くても18時ちょっと、ぐらいまでにしようかなと思ってます、今後。だんだん自分の中で今生活リズムができていて、まあ、どう考えても配信で使える時間ってやっぱこの夕方なんですよね。で、この夜になると、まあ自分もご飯食べないといけないし、自分のその記事を作ったり、まあそういう時間が必要になってくるんで、執筆とか創造的な時間だね。そうすると、なんとなくこう、わーっと話せる時間ってこの17時台、18時台しかないんですよね。一日の中で。なので今後、ちょっとこう、10時とか11時に配信することは少なくなるかもしれません。はい。ちょっと以後、ね、お願いします。なかなか夕方だとね、ちょっとこう、車に乗ってたり、電車に乗ってたり、コメント打つの大変かもしれないですけど、なんか挨拶とかね、あといいねボタンとか。いただけたら嬉しいです。じゃあどうも。